皆さんこんばんは。日曜日のビデオメッセージタイトルは不安をどう取り扱うかの復習メッセージをしたいと思います。祈りたいと思います。神様、あなたがロボを通して語ってくださったことを私たちが深く理解することができて実行していくことができますように助けてください。イエス様の名前で祈ります。今日のキーワードは不安という言葉です。ロブは子供の頃、家の外でスズメバチを見つけたそうです。そしてもう怖い蜂だったので、それが分かってたんで、親にスズメバチがいる、大変だっていうことを言いに行ったそうなんですね。そして親が外に出てみると、蜂は全く見つからなかったから、必死で親にスズメバチがいるのにって説明しようと思ってたのに、それができなくてすごくフラストレーションがあった、そういう話をしてくれました。不安も同じように、私たちの人生に入ってきた時にそれを分かってほしいんで、友達、周りの人に説明しようとする場合があると思うんですけど、こんなことが起きてるねんって。でもそれを本当の意味でなかなか理解してもらうことができなくて、ものすごく孤独感を味わったりすることもあったりもします。そして聖書の中にはこの不安について語られているところがたくさんあるんですけれど、不安が入ってきたときどうしたらいいか、そのことを教えてくれている御言葉を読みたいと思います。フィリピの4章4から8。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。最後に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いこと、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を留めなさい。不安にはいろいろな種類があると思います。ある方は人間関係で悩んでる、そこから来る不安。ある方は結婚の問題。ある方は経済的な問題。いろんな不安があると思います。でも、このフィリピの言葉によりますと、4章4節、いつも主にあって喜びなさい。 もう一度言います。喜びなさい。とあります。ですので、私たちは不安に感じることがあっても、感謝できることを見つけて、人生の中で受け取っている良いものに焦点を置いて、継続的に神様に感謝を捧げて喜んでいくっていうことが大事だということがを学びました。周りの人がやっていることとか、あるいはやってほしいのにやってくれないことに不平不満を言いたくなることがあったりするんですけども、不平不満を言うのをやめるということを選ぶ、そのことがとても大切だということがを学びました。なので一つ目のポイントは、自分の持ってないものに焦点を置くのではなくて、自分の持っているものに焦点を置き、そのことを感謝していくということです。五節お読みしたいと思います。あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。人というのは、人に対して優しく接するときに、相手もその優しさに反応して自分に対して優しさを返してくれます。そのことによって自分の不安のレベルが下がってくる。だからこれは運転している時とか、買い物のレジで並ぶ時でしょうか、そういう時とかに使えるポイントだと教わりました。人に対して優しく接していくことによって、相手も優しく反応してくれて、結果自分のストレス度が下がるという話でした。ロブはアメリカのテネシー州にいた、牧師をしていたおじいちゃん、人の名前をたくさん覚えたおじいちゃんが、ショッピングモールで多くの人に優しく話をかけることによって、すごくいい反応が返ってきたことによって、それを見ていたロブも不安レベルがすごく下がっていったなという話をしてくれました。僕は落合本とよく車に乗るんですけども、落合本が運転してくれてて、ちょっと危ないなと思った時に、大声で何々何々と怒鳴ってしまうことがあって、そうですね、それはこの逆のことをしているなと、このメッセージの準備をしてて思いました。それを言ってた時っていうのは、なんでこっちは言いたくもないし、正しいと思うことを言うてんのに、なんでやねんみたいな思いもあったりもしましたが、でも人っていうのは、こちらが優しくするとそれに反応して、そういう優しい答えが返ってくるから、僕は反対のことをしてたんだなと思いました。次、6節と7節。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる、ね、祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。 私たちは生きてていろんな不安に直面するんですけども、もう僕自身ほとんどの場合この御言葉のように何も思い煩わないで、そしてあらゆる場合に感謝を持って祈りを願いとして捧げるなんてしない場合がほとんどだったなと思いながらメッセージの準備をしてました。で、今日のスモールグループの質問1にあるんですけども、私たちは不安を感じた時、その不安をに対処する方法として神様にお祈りする代わりにいろんなことをしてしまうんじゃないでしょうか。ここにはその一例を書いたんですけども、ある人はたくさんお酒を飲んで不安を紛らわそうとするかもしれません。ある方はタバコを吸ったりギャンブルする場合もあるかもしれません。晩ご飯食べたのにさらにパンを僕は食べたりすることがあります。その他何か甘いものを取ったりとか、コーヒーみたいなカフェイン取ってみたりとか、で僕はずっと鬱で苦しんでたで薬を飲んでた時代がついこの間まで10年ぐらい続いてたんですけど、僕の場合はそこで処方してもらった睡眠薬や安定剤に頼ってた部分があったりとか、ある人はインターネットで何か検索したり良くないものを見てしまったり、 Facebook、Instagram、Twitter みたいなソーシャルネットワーキングサービスやってみたり、ある人はテレビを見たり漫画を読んだり本を読んだり、誰か友達に会いに行ったり、友達に長電話をしてみたり、 LINE で自分の状況を友達に説明したり、ある人はもうショッピング、買い物をいっぱいしてみたり、ある人は旅行に行ったりとか、いろんなことをするかもしれません。そのそれぞれっていうのはほとんどその悪い、いいとか悪いとかそういうことはないと思うんですけども、私たちがここで今週学んでいることは、そういった時にその不安を解消する目的で神様以外のもので、自分やっても満たされないんですけども、そのいろんなことをすることによって不安に対して対処するんじゃなくって、何か小さいことでも不安があれば一つ一つ何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神様に知っていただきなさいということをしていくということが大切、そのことを学びました。そしてこの御言葉、次の節にあるように、そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますとあるので、僕もこれを聞いてから一つ一つこの祈りに今変えることをやっています。逆にそれをしないからこそなかなか平安がないんだと思います。ロブは家に帰ったりもするけども、毎日病院で寝てるので、もうすごく不安がやってくるそうです。そしてものすごく励ましも必要だそうです。だから神様、励ましがいりますと正直に神様がに祈ったそうです。そしたらその時お昼寝してたみたいなんですけども、強く目覚め、その強く箴言4章10節っていう 箴言4章10節っていう強い印象が夢でやってきたそうです。でも箴言4章10節っていうのは何が書いてるかロブは分からなかったそうです。でもお昼寝から目が覚めて聖書を調べてみると、我が子よ聞け、私の言うことを受け入れよ、そうすればあなたの命の年月は増す。神様の言うことを聞いてたら長生きできるという約束の御言葉だったそうです。だからものすごくその祈りに応えられて励まされたんだっていう話をしてくれました。8節を見ていきたいと思います。最後に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いこと、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を留めなさい。ここでは私たちはそのやり方を自分で決めていかないといけないということを学びました。だから何かもちろん不安があったとき、さっきのように祈りに変えていくわけですけれども、その自分にとって励ましになる本を読んだり、自分にとって励ましになるネットのサイトを見たりとか、そういうことをして自分のその何をするかということを選ぶことによって自分を立て上げていくということが大切と学びました。ロブの場合は最近いい音で音楽が聴けるヘッドホンを買って、自分の iPhone に好きなワーシップ曲をたくさん入れたり、他の方の聖書に基づくメッセージを入れたり、予言の言葉を入れたりして、そういう不安が入ってきたらすぐにそれをいつでも再生して、その不安なものをポジティブないいものと入れ替えるっていう作業ができるように、いつでもそのポジティブな音楽やメッセージ、予言にアクセスできるものを手元に置いて、何時間も聞いてるんだということを教えてくれました。なのでそれはロブだけがするんじゃなくて、僕たちも自分たちにとって励ましになる音楽や聖書のメッセージを四六時中聞ける状態にしておくということがおすすめです。そして最後に砦の話がありました。ロブは小学校3年生の時に留年してしまって、ものすごくショックを受けて、もう毎日毎日泣いて暮らして、自分には将来がないんだなみたいに思ってしまったということでした。でもそれはイエス様に出会う中でその砦っていうのが打ち壊されていったということでした。自分はもうバカで将来がないと思ってたんだけども、実はもう神様っていうのは本当に知恵のある方で、最善の道をご存知で、それを教えてくださることができる。だから自分は分からないこと、知らないことっていっぱいあるんだけども、神様からそのどうしていったらいいか知恵を与えてもらえる、そういうことができるということでした。そして別の方は、お父さんがむちゃくちゃな方だったんで、もう自分は結婚しても子供ができて知事親としてどうやって子育てしたらいいか全くわからないから、 もう結婚することもできない、だから幸せな家庭を築くこともできないと思うって言ってた方が、でもロブのアドバイスに従って神様にお父さんになってもらうことで幸せな結婚生活を今はされてて、二人子供を育てられてるという話がありました。で、私たちは大なり小なり何かその自分の砦でブロック、人生の妨げになっているようなものとか、妨げになっているように感じている子供の頃の辛い出来事とか、そういう要塞のようなものがあるかもしれませんが、直面してそれを打ち破っていく今がその時だということです。神様は素晴らしいことを私たちの人生にしてくださることができるので、今こそそのことを神様に打ち明けて良いものに変えていってもらうということです。最後に8節の御言葉をもう一度お読みしたいと思います。最後に、兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いこと、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を留めなさい。祈りたいと思います。神様、私たちは不安に襲われることが多々あるんですけども、そのポジティブなものに置き換えていけれるような、ロブでいうその iPhone の準備みたいなことを私たちが一人一人やっていくことができますように。そして何か不安が入ってきたときに、お酒なのか代わりのものでそれを紛らわすんじゃなくって、すぐに何も思わり煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって神様に知っていただく、そういう祈りをその度にしていくことができますように、私たちの祈りを導いてください。そして自分には解決することができない、そんなふうに思ってしまっている人生の砦、要塞みたいなものがあっても、今そのことも神様に同じように感謝、祈り、願い捧げて、神様の力によってロブやそのお父さんになったこと方々がそうだったように、神様によって今打ち破ってもらえるよう、祈りに変えていけるよう祈りを導いてください。イエス様の名前で祈ります。アーメン。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン、Touch Japan、日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan. それは日本の多くの魂が救われることと、ロブの健康が続けられることのためのお祈りです。And that is to pray for the salvation of many thousands of souls in Japan and for the continuous health of our Pastor Rob. どうぞ多くの方たちとこのことを分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can.